皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて今日の物販ラジオは第321回目。本日の放送は前回の池田さんからのご紹介で瀬戸さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは瀬戸さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、前回の池田さんからのご紹介ということで、瀬戸さんへメッセージがあります。
はい、
今度一緒にサウナ行きましょう。サウナ仲間ということみたいですね。
一緒に行ったことはないんですけどね。
ああ、そうなんですか。ああ、サウナ話で盛り上がるみたいな感じですか。
そうですね。
ああ、私もサウナ好きです。ブワーッとね、こう、汗が。
いいですよね。
ね、吹き出るの、あの感覚がなんともね。
そうですよね。気持ちいいですよね。
気持ちいいですよね、なんかね。
はい。
なるほど。サウナ好きなんですね、サウナさんも。
そうですね。好きで行ってます、よく。
はい、では今日はそんな瀬戸さん一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ではでは、まず瀬戸さん、自己紹介の方からお願いいたします。
あ、はい、福岡に住んでる瀬戸と言います。はい、物販歴とか話したらいいですかね。
うん、そうですね。
物販は副業から始めて、うんうん、どのくらいかな、8年とかになるのかな。
はいはいはいはいはい。
で最初は転売、
うんうん、
輸入転売とかをずっとやってたんですけど、うんうん、それから、Amazon で物が売れるっていうのが流行り始めた時に、
うんうん、
中国の OEM をして、
あ、
うん、はい、そこから副業を本業にして、
うーん、
はい、やってきた、今までやってきております。
なるほど。8年前から始めて、その始めた当初は副業で。
そうですね。はい。う
ん、で、何年ぐらい副業でやられたんですか？
ですね、うん。2年か3年ぐらいですかね。
うんうんうん。なるほど、なるほど。そうすると、大体、まあ、起業してから5年ぐらい経ってる感じですかね。
そうですね。7年経ってるので、
うん、
もうちょっと前ですね。9年とか、
まあ、
なるのかな。
うん。なるほど。じゃあもう、独立した時はもう、法人化にした感じですか？
そうですね。独立して、半年後ぐらいには法人化してって感じです。
うん、早いですね。
そうですね。
うん。
あんまり、うん、記憶ないですけど、そんな感じだと思います。
そうです。
はい。
はいはいはい。で、今も中国 OEM。
そうです。
あ、うんうんうんうん。
はい。
なるほど、なるほど。で、楽天、アマゾンはもう抑えて売ってる感じですか？
そうですね。楽天、アマゾンがメインで。
うんうんうんうんうん。
あとはヤフーショッピングもちょっとやってます。
なるほど、なるほど。うんうん。そうなんですね。
はい。
最初その輸入転売は始めてたっておっしゃってましたけど、
はい、
その当時のあれですか、海外のそのアマゾンから入れたりとかっていうことですか？
海外はeBay が多かったですね。
そうなんですか。
当時は、はい。
はいはいはいはいはいはい。それをアマゾンに売る。
ですね、eBay から仕入れて、うん、ヤフオクですね、うん、ヤフオクでした。
懐かしい。ああ、そうですか。
はい。
そうですか。
そうですね。
ねえ。ヤフオクユーザーいた、ここにも。私もヤフオクから始めましたからね。
ああ、そうなんですね。まあ、ね、そうなんですよね。
そうそうそうそう。
はい、やってました。
今はね、もうなんかメルカリにどんどん押されちゃって、あんまりヤフオクの話聞か 聞かないっていうか、
うん、聞かないです、
聞く機会もちょっと少なくなったんですけど、でも私は未だにヤフオクでこの、はい、買うときありますもん、落札するときありますからね。
あ、そうですか。
うん、意外とね、好きなんですヤフオクで落札するの。
それは中古品とか。
もちろん中古品とかね。パソコンなんか、事務所ですか、パソコンなんかもうしょっちゅうですよ。あの、
なるほど。
うん、で結構ね、
そうですね、確かに、
うん、ちょっと前のやつをもう SSD にしてもらえばもう全然サクサク動くじゃないですか、
はいはいはい、
パソコンなん
か、はいはいはい、そうですね、
うんうん、でそういうのがなんかカスタマイズした中古パソコン結構売られてるから、
はい、
それがめちゃくちゃ安くて売ってるんで、なんか事務所で使うのこんなんで十分だなと思って、ま
あ、確かにそうですね、
うん、
あ、
だから今さにヤフオク、ヤフオク見ますよ。
へ
え、うん、そうなんですよ。だからね、ヤフオクやってるって人聞くと、なんかこう、
はいはいはい、
あの、親近感湧きますね。ヤフオク、ヤフオクから始めました、みたいなこと聞くと。
ね。
うん。
うちはやってましたね。
やってました。
はい。
ああ、もし、あれですか、出品、落札終わったらすぐ出品みたいな感じで。
そうですね。どうやってた？
なんかツール使ってますか？
同時出品？いや、使ってないんですよ。
ね、
そんなに売り上げ上がってたわけでもないですね。
うんうんうん。あ、でも eBay から仕入れる商品だから結構あれですか、単価はいい方でしたか？
ですね、うん、まあ様々でしたね、
うんうん、
いいのもあればそんなにすごい手軽に買えるのもやってた
りとか、はいはい、あー、なるほどなるほど、
はい、
なるほど、
当時は知識もなかったので、
なるほど、
はい、
でもどのぐらい売り上げ上げてたんですか、その副業の時には。
売り上げ自体は多分50万とかじゃないですかね。
あー、なるほどなるほど。
で、まあ10万残るみたいな。
残るみたいな。
はい。
なるほど。あー。やっぱ、eBay から仕入れると結構競合も多かったですか、じゃあ。eBay 仕入れの
競合。競合、そんなにいなかったですね。自分がやってたもののに関しては。うん、
真似されるってことなかったですか、でも。
ですね。
そうでもない。
うん、そうでもないです。まあ、そんなにやり込んでないっていうのもあるんですけど。
あ、はいはいはいはいはい。
はい。
うーん、
まあ、ただなんか毎回買って新しく出品するっていうのが、うん、これずっとこれやらなきゃいけないのかな、みたいな。
ああ、ああ、ヤフオクはそうなりますよね。
はい。
なるなる。
全然手離れしないなと思って、ちょっと違うやり方を。はい。
そうですよね。こう積み上がんないですよね。
どうしてもね。そうなんですよね、はい。
うん。で、同じ商品が同じクオリティで仕入れができるっていう保証はどこにもないので、ヤフオクの。
うん。そうですよね。
もう出物一発勝負ですからね。
はい。
うん。なるほど。で、じゃあヤフオクやりながら、もうちょっと効率のいいやり方ないかな、みたいな感じで。
そうですね。なんか、うん、その、さっき言われたみたいに積み上がっていくものってない、
うん、
ないのかなと思ったんですね。
なるほど。で、その時に中国 OEM の話っていうか情報が入ってきて。
そうですね。はい。
それはどっかでなんか、あれですか、情報を仕入れたっていうか、どこでこういう売り方。
当時、
うん、
セミナーに行ってて、
うんうんうん、
で、そこで。
なるほど。
はい。聞いたっていう感じですね。
なるほど。で、その時に、なんかできそうな、できそうだな、みたいな。
うんうん。自分で、その、ブランドを作って、アマゾンでページを作れるみたいな話を聞いて。
うんうん、はいはいはい。
あ、挑戦してみようと思って。
いきなりもう OEM から始まったんですか、中国はじゃあ。
いや、最初はもう、いろんなものを仕入れて、う
ん。あ、やったんですね。
そうです。
ちょっと、手探りで。
はい。
うん。で、じゃあ、その、中国始めた頃は、まだ副業ですか？起業したあたりですか？
あ、まだ副業です。
あ、副業の時に、中国商品を扱って。
そうですね。
で、なんかこう、試しに何回かこうやってみて。
はい。いろいろ出品してみて。
出品してみて。
はい。
やり方をこう、自分なりに。
そうですね。で、
うん、やってみて。
なんか、売れ始めたカテゴリーをちょっと OEM してみたいな。
ああ。
そんな感じです。
なるほど、なるほど。 じゃああれですか、アリババとかで見て。
そうですね、アリババ、そうですね、アリババが多かったですね。はい。
まだ、そうですね、7年ぐらい前でしたら、結構まだ、皆さんね、こう、OEM を、中国 OEM で作るみたいな、こういう流れがね、ね、うん、結構流行ってたっていうか、時期だったと思うんですけども。
そうですね、うん、ちょうど入り始めた段階だったので。
現地に行ったりもしたんですか？
あ、結構行ってましたよ。はい。
おー、どのあたり行ってたんですか？
ですね、EU 行ったり。
EU 行った。はいはいはい。
あとは南の方、広州とか。
広州。
トンガンとか行ってました。
はいはいはい。公益会も行ったんですか？そういう展示会は。
公益会、そうですね、行きました。そこで何かを仕入れたっていうのはないんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい。
はいはいはいはい。なんかこう新しい商品、売れそうな商品ないかなって情報集めに。
そうですそうです。
なるほど。さすがに今は行きませんけどね。
そうですね。また行きたいですけどね。
行きたいですけどね。皆さんもうぶうぶしてんじゃないかなと思いますけど。
そうですよね。
もう、その中国輸入始まった頃は、その結構なサイクルで行ってたんですか？その中国の方。
どんくらいでも、3ヶ月に1回ぐらいじゃないですかね、当時は。
じゃあまあまあ行ってますもんね、ね、年に数えたらね。
そうですね。ね、行ってましたね。
それはその、既存の取引先だったり、新規の取引先だったり、みたいな感じですか？
あ、そうですね。既存の取引先に、その、作ってほしい商品のサンプルみたいなのを持って行って、話したりとか。あとは新規の工場をちょっと回ったりとか。
はいはいはいはい。
うん、行ってましたね。
今はだいたい落ち着いてるんですか、その、仕入れ先っていうのは。
そう。
開拓も今も、ね、開拓してるんですか？
新しく、新しい商品も考えてはいるんですけど、基本的に今販売してるものに関してはもう落ち着いてます。同じところで。
ああ、なるほどなるほど。
はい。
あとはこっちの販売のページをリニューアルしたり、手直ししたりみたいな感じですかね、そしたら。
あ、そうですね。それがメインになってますね。
そうですよね。一回商品作ればね、はい、作って安定すれば、そうですよね。
はい。
なるほど、なるほど。でもやっぱりね、このコロナの時期で、行けないですからね、現地ね。
そうですよね。今ちょっと行けるようになってきてるんですかね。ちょっと僕。
いやどうなんですか？でもゼロコロナ対策で、なんか、ロックダウンしますよね。平気でね。
あ、そっか。中国はね、ロックダウンしたりしますからね。まだ行けないか。
そうですね、この間なんか上海ロックダウンしてたって聞いてたし。
そうですよね。困りました。そういえば。
ねえ、あ、そうそうそう。だから、止まっちゃうんですよね。そうなんですよ。
そうなんですよね。
すごいですけどね、そういうやり方もね。
ねえ、すごいですよね。
やり方すごい、半端ないですけどね。
結構厳しいみたいですね、向こうは。
厳しいですよね。
はい。
そっか。じゃあ、今はまあね、皆さんそうですけど、おとなしくしてるしかないんでね。
そうですね。まあ、ね、行かなくても、まあまあできる。
そうなんです。最初はね、あーっと、どうしようとかっていう時期ありましたけど、
そうですね。
なんかこう、あ、ね、中国はもう本当にネット社会だから、そのやり取りするのはね、全然困んないし、
そうなんですよね。もう、なんか、行かなくても結構。
行けるな、みたいなね。あ、はい、やってみたら、行けたな、みたいなね、感じですもんね、だって。
全然行ける感じだな、って思って。
それで、まあ、池田さんの中でそのコロナで、ちょっとこう、なんですかね、そういった、まあ、最初はね、いろいろ戸惑った部分あったでしょうけども、
はい。
まあ、意外と、その、まあ、大丈夫だったなっていうところもあったでしょうし。
はい。
その、まあ、 始まった頃、コロナのこう始まった頃、こう、
はいはい。
うん、なんかトラブルとかそういうのはなかったですか？
始まった頃は、その、販売してた商品の売り上げは5分の1ぐらいになったんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。
入ってこな、商品入ってこなくてっていうことですか？
いや、もうその市場自体というか、
ああ、そういう、
影響を受ける市場だったので、
でああ、ね、じゃあ、その、まあ、レジャー用品というか、そういう類の、
う
ん、
そうですね。
遊びに行って使うような、そういった商品、出かけ
て。そうですね。結構あの、スポーツ用の、う
ん、ああ、なるほど、なるほど。
スポーツで使うものだったんで、
ああ。
売り上げが5分の1ぐらいになっちゃって。
ああ、それは厳しいですね。
でもまあ、なんかその、うん、そこから新しい商材、
うん、うん、探して、
そうですね。の、うん、立ち上げるいいきっかけにはなりましたね。
ああ、はいはいはい。
うん。
じゃあもう、あ、うん、これはちょっと、このままじゃ、ね、コロナがいつまで続くかわかんないし、早々にちょっと、はい、うん、商品見つけなくちゃいけないなっていう感じですぐ、すぐ動いたわけですか、じゃあ当時。
そうですね。動きましたね。うん。なんかもともとその、単品通販っていう感じでやってはなかったので、僕。
あ、そうなんですか。
はい。商品数少し多かったんですよね。
今もですか？
今もまあ前販売してた商品を売ってるんですけど、基本的にその後始めた商品は一商品だけで。で、そこを単品通販っていう形で。
なるほど、なるほど。じゃあ、コロナきっかけで単品通販を本格的に始めたって感じですか？
あ、そうです、そうです。
おー、なるほど。
いいきっかけだったなと、僕は思います。
じゃあ、もうそこに集中したわけですね。
はい。
どういうふうにその商品見つけたんですか？じゃあ、そのコロナの時にもうまずいなと思った、これじゃまずいなと思って、いろいろこう。ねえ。
ああ。
動いたんでしょうけども。
それは全部、アリババで、
うん。
探しましたね。アリババとか、
うん。
まあ、あと海外のクラウドファンディングとかも見たりしましたし。
ああ。
結局取り扱ったのは、アリババで。
アリババで。
出た商品。はい。
それは、まあ自分が興味あった商品。興味っていうか、使ってみたいなっていうか。
う、ね、なんか、その時もいろいろ何十種類か、
うん、あ、候補はあった
んですね。仕入れたんですけど、あとですね、
うん、
その、このカテゴリーで何が売れそうかみたいなのを調べて、
はいはいはいはい、はい。
で、そのカテゴリーを、アリババで、探していくみたいなやり方でやってたんですけど。
なるほど。まず、自分のターゲットするカテゴリーを決めたんですね、じゃあ。
そうですね。カテゴリー、そうですね。
なるほど、なるほど。
アリババでどんな商品があるかな、みたいなのを探して。
その類、まあ、似たような商品、ある、アリババ
でないか
な。そうです
ね。なんかちょっと、売れそうなやつ、性能が良かったりとか。を探して、で、何十商品か仕入れて、で、実際に使ってみて、あ、これいいな、と思ったのを。売り始めましたね。
なるほど。なるほど。じゃあもう、いろいろこう仕入れた中で自分で使って、本当のお気に入りの商品を、
はい。
もう単品通販これで行くしかないと。
まあそうですね、そんな感じ。
なるほどね。でもその言っちゃえば、その初めての単品通販じゃないですか、それが。
はい。
どうでした？最初、いろいろ苦労されました？でも。
ですね。
うん。
あの、福岡で、重友さんに僕いろいろ、
教えてもらったから、
はいはいはい。はい、やってまして。
うん。
だからそこでいろいろ、
うん。
そうですね。まあ、苦労したというか、考え方を、
うん、
改めつつやってた感じですね。
じゃあもうそのリサーチしてる頃からもう相談してたんですか？
リサーチは、いや、リサーチ自体は自分でやって、もう、
やって
商品、この商品を扱う。
やりたい。ああ、決めた状態で。
決めた時にそうですね、相談したって感じですね。
で、その商品を、シンガトミさんに お見せした時、どんな反応でした？シンガトミさんは。
商品は多分売れるんじゃないかって、うん、いいんじゃないかって言われて。ただ僕、その、LP とかを作って、
うん、
で相談したんですけど、
うん、
もう LP は作り直せと。
バッサリ。
そうですね。
あ、バッサリと。ね、ああ、気持ちいいね。
鹿島さんもいたんですけど、
うん、二人に。
これ、そう、ダメだねって言われて。
もう二人にダメ出しされて。
そうですね。
だって、その LP も、瀬戸さんなりに考えて作ったわけじゃないですか。
いや、めちゃくちゃそうですね。
考えそうだよね。それもバッサリと。
もう、一から作り直しました、
ね。でも、その一から作り直しましょうって言って、
はいはい、
まあ、一から作り直す方法をいろこう、しがとみさんが教えてくれたんでしょ？だから。
そうです、そうです。
こういう考え方でやんないとダメだよと。
そうですね、そこを。
うんうんうん。ファーストビューはこういうふうにしないとダメだよとか。はい、
ああ、本当にそう、そうです。
うん。で、もっと他のページ見ろよ、みたいな。
はい、はい、はい。その通りです。
なるほど、なるほど。でも、それまでの瀬戸さんもいろいろこうページを見てるわけじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
ね、見て、その自分なりに考えを入れて、ね、LP 作ったわけでしょ、
はい。
でも、それを、もう、ひっくり返されたわけじゃないですか。いや、ダメだ、こんなん、みたいな。バッサリと。
やっぱなんかその、
うん、
売れてるページの、その、
うん、
上辺だけをちょっと真似して、
そこを、
自分の、
そこを見抜かれちゃったわけですね。うんうん、
そうですね。
なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
そんな感じで。
そこを突っ込まれたわけですね。
はい、そうですね、
うん。なるほど。商品は売れるんだからもっと LP ちゃんとやれよみたいな、そんな感じ、
ね。うん、そうです。
あ、
はい。言われましたね。
何回ぐらいこう修正しました？じゃあ、
修正。
宮富さんに何回もこう出したわけでしょ？
そうです。2回ぐらい1回バッサリ切られて。
2回切られたんですよ、バッサリ。
2回。切られましたね。
まあまあ切られましたね。2回ばっかりは。ああ、そうですか。
はい。で、その後はちょっと密に相談するようになって、
ああ、なるほど、なるほど。
相談しながら進めるっていうやり方で。
なるほど、なるほど。
はい、やってました。
あ、じゃあもう、都度変更したら、新型さん見てください、みたいな。
そうですね。なんか一個一個のコンテンツから。
こんですかね。
書き方とかをもう。
はいはいはい。
アドバイスいただいて。
ああ。なるほどなるほど。どうでした？その、重富先生のその指導は。
ああ。やっぱその、考え方がすごいしっかりしてますね。しっかりしてますね。ちょっと偉そうですけど、なんかやっぱ自分が、やっぱ上辺だけでやってた。だなっていうのをすごい気づかされました。
それ大事ですよね。自分で分かんないじゃないですか、そこって。それで正しいんだと思ってこう動いてるわけだから。
そうなんですよね。
ね。
なんかその、うん。瀬戸さん、もうちょっとちゃんとやった方がいいよって言われて。
いやいや、
ちゃんとやったんだろうって思ったんですけど。
ちゃんとやってたんだけどなって感じじゃないですか、最初。
そう
そのちゃんとという意味はどういうことですかって感じですよね。瀬戸さんにしたらね。
当時はそう、ね、ちゃんとやってるけどなって思ったんですけど。
なんだこの人みたいな感じだったんじゃないですか、じゃ
あ。そうですね。何を言ってるんだろうとは思います。
でも、
今はわかるんですけど。
うん。だんだん進んで、こう、アドバイスを聞くことに、あ、なるほどな、みたいな。ここを自分も分かってなかったのか、
ね、
みたいな。
はい。はい。
ですよね。
はい。
なるほど。その、自分で作った最初の LP
は、はい、
その状態でまず販売はしてたんですか？
いや、販売はしてないです。
あ、してなかったんですね。
はい。
じゃあ、この LP で、 リリースしようと思うんですの相談から始まったんですね、じゃあね。
そうですね。勉強会を福岡で。
うんうん。何回かね、福岡やられてますもんね。
はい、う
ん、
そうですね。やってた時に、
うん。
うん、そうです。こういう LP を作ってみました、みたいな。
ああ。なるほど、なるほど。
はい、相談をして。
うん、で、これで、まあ、商品、もう、やること決まってるんで、みたいな感じで。
はい。
だって、当時、瀬戸さんからしたら、もうこのページをもうアップして、はい、もうすぐにでも売りたい気持ちだったじゃないです、だったと思うんですよ。
そうです。
ですよね。
ね。はい。はい。
です。それでね、もうバッサリ切られちゃったから。もう入っ、商品入ってくんのにな、みたいな、そんな感じだったんじゃないですか、じゃ
あ。ああ、そうですね。そうです、そうです、うんうん。本当にそうです。
そうですよね。でもその LP をアップしないで我慢したんですね、じゃあね。当時。
しましたね。
おー、偉い。
半年ぐらいリリースは遅れたのかな。
なるほど。でも我慢したんだ、それ。
そうですね。まあ、我慢したというか、うん、ダメだと言われたんで。ちゃんと直さないと。
なるほどね。
はい。
でもそこ、まあ、偉いっていう言い方もあれですけど、よく我慢しましたね、でもね。だってその LP 作るのにも、ね、いろいろ予算かかったでしょうから。
ああ、でもその時は自分で全部。
あ、自分で作ったんですね。
やって。はい。
うん、なるほど、なるほど。じゃあ、そのアドバイスをもらって、あれですか、その、デザインとかもデザイナーさんに頼んだりしたわけですか、じゃあ。
そうですね、しげとみさんの、うん、に相談してからは。
うん。
まあ、そもそも、デザインセンスないよって言われて、
うん、そこもバッサリと
そうですね、
そこはプロに任せろと、
瀬戸さんデザインダメだよって言われて
なるほど、
でそこから、はい、ちょっと人に相談するようにしました
なるほど。自分ではいいなと思って作ったのがもうバッサリと。
そうですね。言われないと気づかないもんですね。
でもそこまで気持ちよく言ってもらえるとね、あ、じゃあそこは自分やんない方がいいなって思いますもんね。
そうですね。はい。
うん。だったらできる人にね、そうそう。できる人にね、任せて。
はい。
うん。で、自分は、その、まあ、なんていうんですかね、イメージを伝えてね、自分のイメージを、こういうイメージ。
そうですね。だからそういう人に伝えるっていう方、ことの能力を伸ばさないといけないんだなっていうのをすごい、最近でも。
うん、そうですよね。うん。そうそうそうそう。やっぱり、デザイナーって、いろいろこう言ってあげると、どんどんクオリティ上げてくれるんですよね。
あ、そうですね。それはすごい思います、
うん。うん。逆に言わないで、ざっくりしたことしか言わないと、それなりのものしか出てきてこないんで。
そうですよね。はいはい。う
ん、だからやっぱり
すごい感じます、
うん、たくさんの情報を伝えてあげるっていうのはすごい大事なだなって、まあ、常々思いますもんね、
うん。うん。やっぱ自分がなんで売りたいのかとか。
う
ん、
そうそう、思いをね。
うん。思いを言うと、やっぱそれに合わせてデザインをしてくれるので。
そうですよね。
はい。
だから、自分もちょっと忙しくて、あんまり伝えきれてない状態で頼むと、うん、あーっていう感じで来ますもんね。
そうですね。
こうなったのね。やっぱりこれ自分が悪いんですね。ごめんなさい、みたいな。
そうですよね。
うん。
そう、修正もちょっと言いづらいし。
そうそうそう。あ、そうだよね。ここを言ったつもりだけど、確かに適当分で残ってねえしな、みたいな。
そうですね、そうそうそう。
伝わってねえよね、みたいな。
はい。
そうそうそうそう。それはね、だから結局そういうのは自分に返ってくんですよね。
そうですね。
そう、
なんか自分でなんか手を動かすよりも、なんかうまく伝えて動いてもらう。
そうそうそう、そうなんですよね。
すごい。
そう。
重要だなと今は思
いますね。重要、重要。そこ重要っすよね。そうすると、はい、うん、おーって感動するもの来ますもんね。
来ますね、うん、あすげえなっていうのがたまに来たりしますね、
うんうんうんうん、あここまで上げてくれるんだみたいなね、
うんうんうん
うん、で、ね、デザイナーからしたらね別に普通にやってたあ、うんうん、ことだと思うんですけど、
うんうんうん、
あだから今までと
はい、音声の途中なんですが今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。